今日の御言葉でありますが、エゼキエル書37章、43章の43章の1節から5節だろう。ご一緒にお見せします。はい、彼は私をイスラエル人の門に連れて行った。するとイスラエルの神の栄光が光の中を現れた。その子は大麦の驚きの上で主はその栄光で生まれた。私が見た幻の様子は、私がなぜこの町をどれだけ見分けたときに見てた幻の様子であり、またその幻はかつて私がエパルナの踊りで見た幻のようなものだった。それで私は否定した。主の栄光が光しみの門を戻る部屋にあり、霊は私を引き上げ、私を主の福祉に連れて行く。またその栄光は神殿に認識した。預言者エゼキエルが山に向かって神様の導きによって神の言葉を語ると、子供でが生き返り、そして筋がついて、そして肉がついて、皮膚の上にこの幕がですね、こういます。また神様が命じられて予言をすると、神の霊がですね、その骨骨に入って、彼らは大勢の人々が生き返った軍勢となったというふうに書いています。このように神の言葉、神の息というのは神の言葉であり、私たちの持っている聖書の御言葉であり、御言葉が持っている性質、御言葉の力強い働きを私たちはなほど知らなければならないと思います。その御言葉を理解できるならば、もし私たちが理解することができるならば、その恵みから漏れることなく得ることがあります。大事なために聖書の御言葉は旧の御言葉で、神様は清いお方であり、そして清いお方が聖霊様の導きの中にあって、私たちの持っにしている御言葉をお答えになっていました。そして聖書はそのように聖書の御言葉を通して私たちを清める働きを持っています。このヨハネの15章の5節3節を見ますと、あなた方は私があなた方に話した言葉によってもうすでに記憶されている、すでに記憶になっているところにおっしゃいました。ですから聖書の御言葉を通して私たちは日々に清められ、神様の恵みの高みへと私たちは上に臨んでいかなければなりません。詩篇の139編の9節のように、ダビデがこのように言いました。どうしてどのようにして若い人は自分の道を清く保てることができるでしょうか。あなたの言葉に従ってそれを守ることだけしかありません。このように聖書の御言葉は、私たちが下地に聖書の御言葉を読めば読むほど、私たちは霊、魂、肉体と清められておられます。神様のその清さの高さまで私たちはたどり着くことができる。それに聖書の御言葉を私たちは日々に見なければなりません。そして力強い聖書に預からなければなりません。第2番目に聖書の御言葉は私たちに祝福の言葉を与えていらっしゃいます。古い旧約聖書の御言葉は古い約束、新しい新約の聖書は新しい約束であります。旧約は、旧約聖書というものがユダヤ人たちに与えられたものであり、また神とイスラエルが契約をしたその証の言葉であります。ところが新約の約束は、神様と和解の約束を取り交わした私たちクリスチャンたちのものであります。そして人たちを通してそれが記録されたのが新約であります。ですから私たちは聖書をよく読んで、神様の約束の御心を知らなければなりません。神様は御言葉を通してのみしか語ることはできないんです。ですから私たちが御言葉から離れていくときに、いくら祈っても、そして私たちがいくら断食をしても願っても、それは実現することはありません。聖書の御言葉を通して神は御霊を通して聖霊を通して働くことしかおできになりません。マラキの3章の6節の中に2種類の御言葉があります。マラキの3章の6節は、主である私は変わることがない、この意味で約束されています。ロマ書の中には、 神には約束されたことを成就する力があることを固く、信じました。まあ、生徒たちは、全て聖書の御言葉に書いてあることは神様は必ず実現させてくださる。私たちが聖書の御言葉が離れないで求めることは神様は必ずしてくださると彼らはみんな信じました。第3番目は、聖書の御言葉は命の御言葉であると書いてあります。第一、ヨハネの一章の一節に、初めからあったものを私たちが聞いたもの、目で見たもの、じっと見、また手で触ったもの、すなわち命の言葉について、ここで言う命の言葉というのは、御言葉全体が神様の命の言葉、生命を持っているだけでなく、信じるものを神様の命に預かるということを言っています。ですから、聖書の御言葉を聞いて信じる者は、その魂に神様の命が息吹いて永遠の命とあって、私たちは生かされてまいります。イエス様も、疑惑を受けられた時に、聖書の御言葉に対してこの悪魔に言いました。人はパンだけで生きるのではなく、私の神の口から出る一つ一つの言葉によって生きているのである。ですから私たちが、この命のパン、命のパンである聖書の御言葉を、私たちは、自分の命を、永遠の命を生き返らすために、どんどん取り入れていかなければならないんですね。第一ペテロのこの1章の23節に、あなた方が新しく生まれたのは朽ちる種ではなく朽ちない種からであり、生けるいつまでも変わることのない神の言葉によるのですと、このように書いてあります。私たちは生かされているその根拠は、神様の御言葉によって私たちは生かされているのです。神様を信じる信仰によって祝福の中に生きることができる。まあ、全てが神様に起因しているということを私たちは知らなければいけない。第4番目に、神の様のお言葉は、人を信じる人々に大きな力を与えることができる。祝福の言葉の中に私たちの必要なものは全部入っておりますが、それ以上にですね、神様は私たちの力を与えたりと願っていらっしゃいます。ロマ人の手紙の一章の16節の中に、私は福音を恥とはしません、福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じる全ての人にとって救いをさせる神の力です。私たちは救いというのを感じるときに、生活が良くなる、病気が治る、そして、自分の人生が良くなると私たちは考えます。それが救いだというふうに考えております。でも神様の救いというのは、神の律法からの解放、神様の試練からの私たちの人生が解放されている、それ聖書に要求されている全てのことが、私たちは成就して、完全に成就することを通して救われることを願っていらっしゃる。まず大きな一つはですね、罪の問題があると思います。私たちは罪があるから、その罪のために天国に行くことができません。罪を取り除くために、罪を取り除いて天国に入り永遠に生きるために、私たちは努力してまいりました。多くの人々が努力をしましたが、その永遠の命を得ることはできません。しかし、聖書ではイエス・キリストを信じて、聖書を信じるならば、もうすなわち神の言葉があなたの方のうちに願っているその永遠の命を与えると、このように言っています。ですから神の言葉に信じる、神の言葉を信じる者は、神様の力に見て永遠の命に私たちは預かることができます。ペトロの一章の一節に、御子は神の栄光の輝き、また神の本質の完全な現れであり、その力ある御言葉によって万物を保っておられる。また罪の清めを成し遂げて、全ての高いところの大群の右の座に着かれました。ここに一つあるのは、その力ある御言葉によって万物を保っていると、この日書いてある。神が保っている、偉大な力を持って、聖書の御言葉の偉大な力を持って神が万物を保っていらっしゃるように、私たちの生活の全ての力の源は聖書の御言葉の中に書いてあります。御言葉に従い、御言葉に沿って生活をするときに、その恵みから私たちは漏れることなく歩むことができます。 また、聖書の御言葉には癒し、私たちの持っている癒す力があります。詩篇の107編の20節に、主は御言葉を送って彼らを癒し、その氷の中穴から彼らを救い出す。主は御言葉を送り、そして彼らを癒し、私たちは癒されるというために癒されていらっしゃる。そして、最後にですね、神の御言葉は剣であって悪魔の技をやっつけるというんですね。エペソビトの手紙の6章の17節に、救いの兜をかぶり、御霊の与える剣である神の言葉を受け取ります。とこれこのように書いてある。ちょっとエペソビトを開きたいと思いますが、6章の中にはそれ以外にも自由な御言葉がたくさん書いてあります。エペソビトの手紙の6章の私たちは救いの兜をかぶりというふうに書いてあります。ちょっとお願いします。17節からお願いします。救いの兜をかぶり、また御霊の与える剣である神の言葉を受け取ります。その前を見ますときに、悪魔の策略に対して立ち向かうことができるために、神のすべての具を身につけます。私たちの格闘は、血肉に対するものじゃなく、視点力、その暗闇の世界の支配者たち、また天にいる諸々の悪霊に対するものです。ですから、邪悪な日に対して対抗できるように、また一体を成し遂げて固く立つことができるように、神のすべての部分を取ります。ではしっかりと立ちなさい。腰には真理の帯をはめ、締め、胸には正義の胸当てをつけ、足には平和の福音の備えをつけ、これはすべてのものの上に信仰の大盾を取り、それによって悪いものは鼻と矢を皆消すことができます。まあ、前半の方をよく言われることは、前半はですね、守りの武器だと。悪魔が放つ火やとか、悪魔が放つその言葉を本当に防ぐために、信仰の大盾を通り、真理の帯を締めて、しっかり対抗しなさいと書いてあります。で、最後に17節のように、御霊の与える剣である神の言葉を受け取りなさいと書いてあります。聖書の御言葉によって、まず自分自身の武具を固めなさい。守りを固めなさい。そして御言葉の剣を持って戦いに出るならば、悪魔に代償することができると行われています。悪魔に対抗するために必要なものは、聖書の御言葉を私たちは身につけることであります。これに聖書の御言葉には創造の力があり、ありとあらゆる私たちの必要を満たすそのものが、その中に神様は私たちに与えていらっしゃいます。ですから、聖書の御言葉を私たちはいつもいつも親しんで聖書を読んでいかなければなりません。以前、札幌の郊外にあります教会を訪問したときに、そのところに進学校の3ヶ月であったと思うんですけども、福岡から研修をしていた女性がいらっしゃいました。そこの教会の中に入ったときに、その教会が本当に震わされている、いろいろな影響の中にあるということを感じたときに、まあ、その姉妹1時間だけ、祈って帰りますから、その1時間だけ祈らせていただけますかとお願いしました。で、教会がどうもですね、悪魔の影響、悪霊の影響が非常に強かったので、1時間だけ疲れていましたから、1時間だけ祈るということを約束して、そこで祈ることをおっしゃったんですね。で、祈れば祈るほど意見で祈ったり、言葉、普通の知性の言葉で祈ったりするときに、ますますそのことがですね、自分にとっては霊的なこととして、そのような音がですね、ミシミシとか全体が揺らされている、教会が揺らされているような感じがします。その時に、まずお祈り始めるときに、一番心がけていることが、自分だけに罪がないということですね。神様が私たちと味方であるならば、誰に私たちは敵対しようかという信仰を持ってですね、 まず自分の罪を全部告白しました。もう朝からですね、起こしたその罪を全部告白して、その罪をイエス様の十字架の獅子の中に投げ込んで、そして許されたという確信をですね、自分が持つことです。そして次にですね、神様の力に満たしてくださる神の御言葉を今度は告白するんです。私がよく告白する御言葉は、神が私たちの味方になれば誰が敵対しようかという御言葉であります。ローマ人の手紙の8章の28節にその御言葉があります。第一ヨハネの1章の中にはですね、神様の勝利がですね、神と共に私たちがいるならば、神が私たちを力を強めて勝利へと導いてくださるという御言葉があります。それを告白します。もうありとあらゆる自分に勝利を与える聖書の御言葉を告白して、そして自分自身を振り立たせるわけであります。そして聖書の御言葉を今度羅列して賛美をするときに、神を褒めたたえるときに、私たちはもう何が敵対しても、何が来てもですね、神様が味方ならば、誰が敵対できようかという、そのような信仰の勝利がある、そのような気持ちになってまいります。そしてそのようになりましたら次にですね、御言葉が悪魔をやっつける御言葉を今度羅列してですね、告白して悪魔に向かって勝利の剣を振るわけです。聖書の御言葉の剣を振るときに、聖書の御言葉を語りかけるときに、悪魔はですね、私たちの周りからやってきても私たちの方からその御言葉を通して悪魔は敵だとしてもまた奈落の方向で逃げていくという信仰があります。そして1時間祈った最後にですね、もういいだろう。もう祈りがもうこの答えられて神様が力強く働いてくださったと思った時にちょうど1時間が過ぎて、そしてさらに1時間証しの時間がありますので、そこで証しをしてまいりました。まあ、そのように、大阪で札幌でも、そして旭川であったとしても、釧路のですね、湿原の中に入り込んだとしても、聖書の御言葉を通していつもいつも、もう導かれる道が、開かれてまいりました。そしてそれから、その子を通してですね、北海道の方で大会の、清水先生の生態をすることができたんですね。それから、帰りまして大阪に帰りました。札幌に行って生態を導いた時に帰ったらですね、すぐに韓国に行けという、テレビのスタッフがいて、韓国のその現状、テレビスタッフの人たちとこの交わりをしたいということで、また韓国に行ったんですね。で、韓国に行ってお連れしてですね、それで1週間置いて、それから1週間後にはさらにですね、今度は九州に行ってほしい。で、九州では何が起こっているかと言いますと、九州で正解を 1回目の正解をしたんだけど、2回目の正解はできないんだと。なぜですか？1回目はペンテコステの人たちがみんな集まってワイワイしたので、星派の福音派の先生方が大反対して、あの先生がいるなら私は参加しないということになっているので、それをまとめてほしいということです。聖書を読んでですね、そして聖書の御言葉によって、もう神様の働きがあるのに、それに結集しないことはおかしなことだと考えて、そしてその場に臨むと見事に物事がスムーズにいくことができました。それにして、いかに神の御言葉によって、御言葉に対して自分がいかに、このどれだけ信じることができるか、聖書の御言葉をどれだけ自分が信じて、その御言葉に、ありえないことでありますけれども、聖書の御言葉はそのまま受け入れて、そのまま信じて、そのままなることを信じて、とにかく前進するときに道がどんどん広げていくんです。広がっていきます。ある時、この韓国からですね、ファクスが、テレクスを対応して、テレクスを使ってるんですけれども、まあ、どんどん正解の案内が来ます。一時行きます、こういう案内が来ます。で、テレクスを読んで解読して、テレクスを見てですね、そのテレクスを英語訳して、今からの時はもう電話して、海外、 外国を海外電話してですね、向こうの人も日本語わかりませんから、向こうの英語、こっちもたどたどしい英語をしながら、お互いに意思疎通をしながら、そんなに進んでいきました。そして祈り時間はですね、朝は1時間半、昼は1時間、帰ってから1時間半、まあ、祈らなければならない。もし司会をするならば3時間に祈らされているメールがありましてですね、もうとにかく次の日、日曜日に司会をするならば、水曜日に司会をするならば、とにかく3時間、3時間、一生懸命お祈りします。そして祈って、とにかく、もう自分の生き方を全部神様に委ねて、聖書の御言葉に頼って生きるときに、なんと力がですね、あふれてですね、朝の5時に起きて、夜の9時に家に帰って、で、家に帰るとすぐに、遠くから沖縄から海外、まあ、その時は海を渡って電話が1時間半も入ってきます。そしてまた食事をして寝て3時間寝て、そして5時に起きて、そしてまた迎えに行って、また祈りをして、お昼に祈りをして、また3時から祈りをして、また9時にですね、この職場を最後に終えて家事を閉めて、それから帰ってからまた、祈って、意見で祈って、そしてまた帰、その日に電話がかかってくる、毎日かかってきました。まあそういう手段をしましたけども、何年も続けましたけども、本当に守られてですね、その御言葉によって本当に力を得られて、力が湧いてきてですね、御言葉によっていつも生かされて、まさに神様の御言葉の力と御言葉の中にある命に預かって、命をいただいて、その問題をですね、全て抜かれることができて、忙しい3年半の仕事を終えることができました。ですから聖書の御言葉は私たちの、命の糧であり、私たちの拠り所であり、聖書の御言葉が私たちの人生に中心でなければ本当に私たちの生活はできないということをですね、やってることができないということをですね、私たちは理解しなければいけない。ではどうしたら、聖霊に満ち溢れるような力強い生活をすることができるのでしょうか。エゼキエル書の37章の1節だろうとしますと、37章の1節だろうとしますと、彼らは私を神殿の入り口に連れ戻して見ると、水が神殿の敷居の下から流れて行っていて、東の方に向かっていたとしています。その水は海岸の南、宮の右側の下から流れていた。ついで彼は私を北の門から照れ出し、外を回らせ、東向きの外の門にいた。見ると水は水がミイラから流れ出ていた。その人は手にハカデナを持って東へ出て行き、一線切ると、まあ書いてありますね。まず前半の部分であります、前のページを見ていただきまして、47章の一節からしておりますね。まず神様の身元から水は流れて、流れ下って、全ての人の命が与えられ、そして死んだものの植物がですね、生物がみんなに使えるようになりました。まず見ていただきたいのは、神様の生ける水はどこから流れていて、出ていた。神様から出ていたのでありますけれども、神殿の方に向かっています。そして神殿の中に入りました、この水は、階段の南に、右側からの下から流れ出ていたと神様に書いてあります。祭壇は何でしょうか。神様に犠牲を捧げるところなんです。私たちは犠牲を捧げています。礼拝を捧げています。また祈祷会をしますし、また食べるときはお祈りをします。ですから神様のために私たちが犠牲を捧げています。祭壇は犠牲を意味しておりまして、犠牲なくしては水は流れないということなんです。私たちが命ある力強い働きをしようとするときに、必ず神様の祭壇を通らなければなりません。祭壇から流れてくる水を私たちは求めなければなりません。私たちの生活のリズムもあります。私たちのリズムの生活のそのようなこのリズムもありますが、それを神様を信じることによって、ある程度変えなければなりません。友達付き合いを変える。生活の流れを変えなければなりません。恋愛中心とする、聖書の御言葉を中心とする生活に私は変えなければなりません。 犠牲なくしては神様の恵みをいただけないということです。第2番目に後半の方を見ます。次の時、その人は手に測り縄を持って東へ出て行き、一線キルトを測り、その私にその水を渡らせると、それは足首まであったとあります。犠牲する神様の恵みを十分にいただきたい場合は、神様の恵みの中に自分を犠牲して出ていかなければなりません。ここに書いてあるのは、まず足首まで蚊の皮が流れたところに書いてあります。神様に献身、一線切ると献身して神様に近づくと、その神様の恵みが足首まで流れて出ていったと、ここに書いてあります。足首というのは、私の人生の歩みを取られた。よく私たちは足首を持たれて、こっちの方向に持たれていったというふうに言いますね。私はこっちに行きたいと願っているんだけども、何者かによって足首が捉えられて、この自分の人生が決められたというふうに私たちは言います。と同じように、足首まで神様に委ねるときに、自分の人生をもう神様、あなたによって歩みは決まりました。神様、あなたを信じる信仰の歩みにしますと言ったときに、私たちは一線切ると神様に前進し、献身をして犠牲を払って神様の恵みが流れてくるということです。よく見ますと、彼がさらに一線切ると分かり、私にその水を分からせると、水は下に割れ出した。彼が第2番目は膝まで出したと書いてあります。私たちは膝を使う使うのはですね、礼拝を捧げる、そのことを礼拝を捧げるときに膝を折ったというんですね。私は膝を折って神様に礼拝を捧げますと思っています。つまり神様に礼拝を捧げ、礼拝まで礼拝をするという犠牲を払うときに、さらに一線切るとがこの世に流れてくるというんですね。神様から恵みが流れてる、恵みの水が流れてくるというんですね。彼がさらに財産だと、彼がさらに一線切るとわかり、私を渡らせると、水は腰に達したと言います。つまり、腰はですね、私たちの人生の力の源であると。時々、力を入れて、熱心に話をしますと、腰が痛くて、非常に腰が痛いです。つまり、ヤコブが、ヤコブの私で神様と相撲を取った時に、彼を砕くために神の肉体は、腰骨を打ったと思います。腰骨を打った時に、神の前に返付された時に、このヤコブは神様の祝福をいただくことができます。つまり私たちが腰骨というのは、私は私の人生の力の源を神様に委ねる、何があっても神様が私の人生を支えてくださなければ、私はもう行くことはできません。生きていくことはできません。生きる道は神様に定めました。そして礼拝させることを私は決心しました。私の人生のこの力の源は神様、あなたであることを私は確信しましたと言ったときに、一線切るとの献身をするときに、その豊かな恵みの種を、カードが腰まで私たちに流れてくるということです。次の御言葉を見ます。彼がさらに一線切ると分かると、渡ることのできない川となり、水かとはまして泳げるほどの水となり、渡ることのできない川となったとあります。今では足は、川どこに、しっかりと土台しております。でも次の一線切ると神様に献身をするときに、渡ることのできない川となり、彼は泳いだとあります。まあ、これはですね、私の人生を神様に委ねました。霊、魂、肉体、また私の人生にいかなる出来事があったとしても、全部神様あなたに委ねます。もう神様が良くしてくださることを信じて、どんな時にも信仰を私は保って、その川を前進していきますという信仰を持つ時に、豊かに泳げるほどの川の水、傘となり、私たちを押し流してくださるというんですね。神様の恵みによって押し流されて、私たちの力によらずして、神様の力によって押し流される人生を、私たちはこの献身をすることによって手にすることができます。私たちは人生を歩んでいます。 神様は半分、自分が 90%、 神様は 30%、 私は 70% の力を出している、私は 60% の力を持って、神様は 40% の礼拝を捧げる信仰を持っている。でも全く自分自身を通して 100% 全く神に委ねて、聖書の御言葉に委ねて生きるときに、神様は責任を持って泳げるほどの水を、恵みを与えてくださると約束していきました。献身をすればするほど神様が祝福してくださっている。献身をしなければしないほど、私たちは自分の力を頼らなければならないということです。どんな時にも私たちは 100% を目指して神様の恵みを渡して歩むものとなっています。このように神の御言葉がどんなに力がある性質を持っているかということと、どうしたらその恵みに預かれるかということをですね、エゼキエル書を通して今日私たちは学んでいきたいと思います。愛する天のお父様、あなたの御名を賛美いたします。あなたは生きて働いて、今日も私たちを新しく作り変えたいと願っていらっしゃることを感謝します。私たちは中途半端な状況の中にいるならば、なかなか神様は信じきれないものでございますが、聖書の御言葉の力強さに委ねて私たちの人生を委ね切ることができるように導いてください。神様、どうぞ、今川が流れています。恵みの川が流れていますが、私たちは泳げるほどの恵みがあることを今日、御言葉を通して知ることができました。この恵みの中に私たちを押し流してくださるようにお願いいたします。主イエスキリストの皆によって感謝してお願いいたします。アーメン。